今回はですね、あるオンラインのこれバドミントン教室のレポートがありまして、
はいはい、
そこからですね、あなたの学びとか、まあ、仕事にも役立つようなちょっと面白い視点を探っていきたいなと。
お、バドミントン教室からですか。それは興味深いですね。
手元にあるのがその教室の実際のやり取りとか、あとコーチの考え方なんかが書かれたブログ記事なんです。
なるほど。
で、ここから、特にアウトプットの習慣とか演じる力、あとは AI 活用、このあたりを軸にして、なんかこう実践的なヒントを掘り下げていこうかなと思ってます。
アウトプット、演技、AI。なるほど。面白そうな切り口ですね。
実はですね、この教室、始まったと思ったら、なんか資料が見つからないみたいなアクシデントがあったらしいんですよ。
最初からですか？
そうなんです。でもそれが逆に、なんか参加者同士で AI ってどう使ってる？みたいな情報交換タイムになったらしくて。
ああ、予期せぬ展開が。
ええ。だから予定通りに行かない時こそ、なんか新しい発見があるんだなっていうのがまず面白いなと思ったんですよね。
まさにそのハプニングがきっかけになったと。それでその AI の話ではどんな具体例が？
あ、そうですね。そこも面白くて。
例えばですね、参加者の方で会社のなんか複雑な規定とかを AI にこれ中学生にも分かるように説明してって頼んでみたという話がありましたね。
なるほど。それ賢いですね。業務効率化というか。
そうなんですよ。理解を深めるのに役立ったと。
AI を翻訳機みたいに使う感じですね。それだけでも結構面白いですけど、なんかもっとすごい使い方とかも。
ありましたね。もっとこう創造性を刺激するような使い方として、Google の AI、ジェミニでしたっけ？
ジェミニ。はいはい。
あれに平安時代の言葉遣いでってお願いして、オリジナルの枕草子を作らせてみたっていう。
枕草子を平安時代の言葉で？
そうなんですよ。春は始まり、新しき矢に入る人の読む声の、みたいな感じで、本当に出てきたらしくて。
へえ、それはすごい。
ここで大事なのが、その平安時代の言葉遣いでって、みたいな具体的な指示。まあ、プロンプトって言いますけど。
はい、プロンプトですね。
これが AI を単なる作業ツールじゃなくて、なんていうか発想を広げる創造的な壁打ち相手にする鍵なんですよね。
いやー、 AI でオリジナルの枕草子とはちょっと想像を超えてましたね。可能性を感じますね。一方でですね、レポート読んでてちょっとんって引っかかった部分があって。
と言いますと？
コーチが生徒さんに対して自分は天才だからですとか、イケメンランキング何位とか言わせるらしいんですよ。
ああ、はいはいはい、ありましたね。それ
ちょっと一見奇妙じゃないですか。正直これどういう意図なんだろうって。
ですよね。まあそこがこのレポートの一番面白いところというか、肝の部分かもしれないですね。
そうなんですか？
参加者の方々も最初は、何これ、楽しむためとか、わざと集中させない練習とか、いろいろ思ったみたいです。アイスブレイクかなとか。
まあそう考えますよね、普通。
でもコーチ自身が解説してくれたところによると、これ実はかなり計算された3段階の能力開発トレーニングなんだそうです。
トレーニング？あのセリフがですか？
そうなんですよ。まず第一段階はアウトプットの習慣化。
アウトプットの習慣化？
内容は正直最初は何でもいいと。とにかく声に出して何かを発信する。その習慣をまずつけることが大事なんだと。
なるほど。インプットだけじゃなくて出す練習。
そうです。そのサイクルを回し始めるのが狙いということですね。
ふむふむ。それで次の段階は？
次の第二段階がキャラクター演技。
キャラクター演技？
いろいろな役割とか感情とかを意識的に演じてみる訓練ですね。レポートにはなんか、ジジイどこ見てんだよみたいな、普段なら絶対言わないようなちょっと過激なセリフ例も書いてありましたけど。
そんなことまで？
これはその表現の幅を広げるとか、自分の感情をコントロールする力を養うためらしいんです。人生はすべて演技だってコーチは言ってたそうですけど。
はあ、人生はすべて演技？
恥ずかしさとかを乗り越えて、普段の自分とは違うペルソナを、まあ、演じてみる練習ということですね。
なるほど。なんか単なるおふざけじゃなくて、自己拡張というか、そういう深い狙いがあったわけですね。じゃあ第三段階っていうのは？
第三段階は相手コントロール。これはもう一つレベルが上がって。
相手コントロール？
そうです。その演技欲を応用して、相手の感情とか思考に働きかけて、 コミュニケーションの主導権を握るというかなり高度なスキルですね。
主導権を。
レポートの例だと、なんか上級者の人をわざと怒らせておいて、その後笑わせるみたいなことが書かれてました。
わざと怒らせてから笑わせる。それはまた。
コーチはこれをナンパみたいなもんだって例えてたらしいんですけど。
ナンパですか？
つまり相手の反応を見ながらどういうふうに働きかけたら心が動くかなっていうのを探る。これってバドミントンに限らず対人関係全般に通じる技術ですよねっていう。
いや深いですね。アウトプットの習慣から始まって演技で自分を広げて最終的には他者に影響を与えていく、
ええ、
これバドミントンの話ですけど、なんかもう普遍的な成長モデルみたいに聞こえますね。
まさにおっしゃる通りだと思います。このレポートから我々がこう抽出できる重要なポイントって、やっぱり予期せぬ出来事にどう対応するかとか、
はい、
あとは AI みたいな新しいツールをどう創造的に使いこなすかっていう発想力、そして特にこのコーチが示してくれた3段階の成長モデルですよね。
ええ、
つまりまずやってみるっていうアウトプットの段階、それから自分の殻を破るっていう演技の段階、そして関係性を動かすっていう相手コントロールの段階、このステップって多分あなたの学びとか仕事とか本当にいろんな場面で応用できるスキルアップの道筋を示してるんじゃないかなと。
なるほどな、ありがとうございます。いや非常に刺激的なお話でした。
いえいえ。
では最後にですね、これを聞いてくださっているあなたへの問いかけです。
はい、
今回特に注目したこの演じる力、もしあなたが普段の自分とはちょっと違うキャラクターを意識的に演じてみるとしたら、あなたの仕事や学習、あるいは普段のコミュニケーションで一体どんな新しい扉が開く可能性があるでしょうか。
面白い問いですね。
ええ、ぜひ少し考えてみていただけたら嬉しいです。